聖書を箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録2章1節から5節、新約聖書453ページです。ヨハネの黙示録2章1節から5節、新約聖書453ページお読みいたします。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ、右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかし、あなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの燭台をその場所から取り除けてしまおう。宣教、はじめの愛に生きると題して、聖森牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇と様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。今日のこの礼拝に、大雨の中でありますけれども、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの聖霊の御翼に与えられて、この場所に飛んでくることができましたことを心より感謝いたします。どうぞこの礼拝を通して、あなたの皆が崇められますように、また私たちが主イエスキリストの皆によって、今日力を受け、励ましを受け、また新しい一週間始めることができますように、聖霊様豊かにこのところに臨んでくださり、私たちを助けてください。どうぞ私たちを憐れんでください。どうか主よ、今日あなたが私たちの霊を開いてくださり、どうぞ豊かな聖霊の油注ぎを今日受けることができますようにお導きください。今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹、また病の中にいる方々を覚えます。どうかその場にあってあなたが等しく臨んでくださり、助けてくださいますように心よりお祈りいたします。今日のこの礼拝、初めから最後まであなたの御手にお委ねし、あなたに期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。おはようございます。先ほどのですね、ひろこ姉妹のお祈りにもありましたけれども、今年は大変雨が多くですね、先週も雨でしたしですね、各地で本当に多くの被害があるのではないかなと思います。本当に各地に神様の守りがあることをお祈りいたします。そのような中でですね、先週は2日間にわたり、教会にはあふれるこの恵みの雨、聖霊の雨が注がれたことを心より感謝いたします。聖霊のあふれる恵みを携えて、平池照子先生が私たちのもとにお越しくださり、神様がどれほど愛なるお方であり、またそのご真実をもって私たち一人一人を導いておられることですね、私たちの人生は神様によって本当に豊かに、いく場合にも祝福されていくこと、喜びに満ち溢れていくこと、そのことを先生を通して語られ、また先生ご自身を見てですね、私たちは本当にそのもう生けるイエスキリストのですね、まさに証人として私たちに語ってくださったことを本当に感謝いたします。昨日ですね、先生からお手紙をいただきましたので、また後ほど貼っておきたいと思います。この集会を終えてからですね、何人かの方から、平池先生のように私もなりたいですというですね、方々の声を聞くことができました。本当に私もその一人であります。聖霊十万ということが、どういうことなのかというのを一番わかりやすくですね、先生ご自身を持って証ししてくださったのではないかなというふうに思います。私たちもですね、先週先生が語られたように、頭ではなく、理性でもなく、私たちが霊によって、今日のですね、この御言葉を聞くことができますようにと祈ります。 特典が終わりですね。まあ、あっという間に今日はもう10月最後の礼拝となりました。もうすぐクリスマスはそこまで、来ております。昨年ですね、児童センターの職員の皆様と、そして、恵みの森保育園の職員の方々がいらっしゃいましたけれども、今回もですね、連絡をいただきまして、このアドベントの時期に礼拝に参加させてくださいということ、そしてですね、また、大変、恵みの森保育園の職員の方々が多いので、アドベント4週にわたって、バラバラに分けてですね、行きますということで、それでもよろしいでしょうか、もう大変ありがたい。ですね、もう喜んでお待ちしておりますというふうに伝えて、じゃあ今年はそうさせていただきますということでですね、本当に私たちはさらにクリスマスに向けて魂の救いが起こるように、また私たちが本当に恵みにまた立ち返ることができるように共に祈り備えていきたいと思います。今朝黙示録の2章から初めの愛に生きると題して御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。まあ、先日の平池照子先生のメッセージの中で、私たち人間、神様に作られたですね、人間は、その創造の初めに命の息である霊を私たちは与えられ、それ、そして霊的存在として生きるものとされた。それゆえに、この霊ですね、私たちの持っている霊にいつも清いイエス様の聖霊が働いてくださること、満たされて生きることがどれほど大切なことであるか、そのことを私たちはですね、聞くことができました。イエス・キリストのこの霊に満たされて生きるということは、キリストのうちにある愛、喜び、希望、それらのものに私たちも満たされて生きるということ、また聖霊に満たされて生きるということは、二日目にお語りいただきました、キリストのために生きること、聖なる生贄となってすべてを捧げてキリストのために生きる、その時私たち一人一人は言うまでもない聖霊に満たされるということが起こっていく、また言うまでもなく聖霊に満たされる時に私たちは喜んでこのすべてを捧げます、そのような告白が私たちのうちに湧いてくるわけであります。まあ、世の中ではですね、この霊というと何かちょっとオカルトのようなですね、怪しい、この怪しさが漂ってくるように聞こえるかもしれません。先日も礼拝の後ですね、ある夫婦とあるご夫妻とですね、平池先生とお話ししているときに、平池先生がですね、まあ2000年前死んだ方の霊が今も生きておられて私たちのうちに臨んでいるっていうんだから、普通の人が聞いたら頭おかしいんじゃないかって思うわよねですね、そのようにですね、もうざっくばらんに先生が話してくださいましたけれども、私たちはそれを信じ、そして事実その霊が今働いていること、私たちは事実それこそ体験することができるのであります。それが私たちの信仰生涯の最も幸いなこと、いつもイエス・キリストの霊とともに聖霊様とともに生きることがすでに与えられている、その約束が、確かな約束が、今日も明日も明後日も変わらない、時代がどんな時代になっても聖霊様は変わることがない、イエス・キリストは常しえに変わることなく私たちと共に生きて働いておられる、このことを私たちがそれこそ腹の底から、いや霊によって私たちがそのことを知ることができるならば、どんなに幸いな人生であるでしょうか。しかしなかなかこの霊に対するですね、私たちの知識があまりにも不十分であるがゆえに、この霊の事柄に達しないゆえに、私たちはですね、人生においてまた信仰生活においてどれほど遠回りをしているかわかりません。肉体の健康を保つために、またですね、良い知識を得て文化能力ですね、文化的に優れた生活をいくらしたとしても、私たちの霊は健康でしょうか。私たちの霊に栄養は十分届いているでしょうか。そのような質問が皆様に投げかけられたとき、皆様はどう答えられるでしょうか。先日もですね、朝の御言葉の配信の中で箴言の聖句を皆様に送りました。霊が沈み込んでいると骨まで枯れる。口語訳では、魂の憂いは骨をも枯らす。すなわち、 私たち自身が先ほどお話ししました霊的存在であるがゆえに、私たちの周りをいくら健康を整えてですね、いろいろな生活を整えてお金を十分に蓄えていても、私たちの霊が元気がないならば、霊にしっかりと命が注がれていないならば、私たちはやがて骨をも枯らす力になっていく。外側じゃない、私たちはまず内側において健康でなければなりません。そのように神様が人間を作られたからです。そしてさらにコヘレト伝道の書では、この記者がこのように書きます。そしてこの霊は、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰っていく。自生日、この昇天者記念礼拝を私たちは捧げますけれども、私たちの肉体はこの地上において終わります。けれども私たちのうちにある霊は、肉体が滅んでも、霊こそは与えられた神様のもとに帰っていく。これが聖書に語られている私たちの霊、そして与えられる天国に向かってですね、この体は滅びようとも、霊は必ず与えられたものに帰っていく。このような流れを神様が与えてくださっている。それゆえにイエス様はですね、あの十字架上において最後の言葉の中に、父よ、私の霊を御手に委ねます。イエス様ご自身も私たちと同じ肉体を持って、そして霊を持って来られ、そして33年の生涯を終えて、私の霊をあなたの御手に委ねます。そのように言って十字架で亡くなられていきました。ですから、この伝道の書、皆さんのこのコヘレトの書ですね、新共同訳ではコヘレトの書となっておりますけれども、コヘレトの書のですね、この記者は人生の結論として、私たちにそのように霊を与えてくださった神を恐れ、そして神様の戒めに従って歩んでいくこと、これが最も幸いな人生である。そういう結論にこの記者が達している。そのように書かれています。さて今日はこの霊においてもう一度私たちは聖霊に満たされる。このことを御言葉を通して聞いていきたいわけですけれども、イエス様は十字架にかかられる前に何度となくご自分が去った後には助け主として聖霊が与えられると語っています。またご自分が来られたのは地上に火を投じるため、聖霊の火を投じるために、これから私は十字架に向かい、また復活がある。そのことをはっきりと生きておられるときに語っております。聖書を読むとき、私たちの霊が聖霊に満たされるということがいかに重要なことであり、また否定できるほどに何度となく書かれているか、私たちはですね、それを知ることができます。それゆえに、実は聖霊に満たされなさい。このことは別に新しい話ではないんですね。何か私たちは発見でもないんです。ずっとイエス・キリストが2000年前来られたその時からイエス・キリストが語り続け、そして今も御言葉を通して聖霊に満たされていきなさい。新しい発見ではなく、私たちにずっと語り続けられ、いや今日の使徒言行録を見るならば、そのように命じられているのであります。ちょっと使徒言行録を共に開いてみましょう。使徒言行録1章、新約聖書213ページ。今朝ご一緒に読みました使徒言行録の1章3節のところから共に読みましたけれども、弟子をはじめ120名の人たちが復活のイエス様が命じられた、この4節からのところですね、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。すなわちイエス様が語ったことは、ヨハネは水でバプテスマを授けたけれども、いよいよイエス様が十字架にかかられ復活させられ、続いてずっとご自身が語ってきた助け主なる聖霊があなた方に下る。 すなわちあなた方は今度聖霊のバプテスマを受けるんですよ。そのためにあなたたちはエルサレムなる教会にとどまって共に熱心に祈り、この約束に固く立ちなさい。そして聖霊のバプテスマを受けなさい。そのようにイエス様は命じられたのであります。はっきりとここでイエス様がですね、ここに離れず前に私が約束をされたものを待ちなさい、このようにイエス様がなんとなくですね、あ、待ってたらいいよ、聖霊に預かったらいいよ、まあ、預からなくてもいいけど、まあ、預かんないより預かった方がいいんじゃない、そんなですね、中途半端なことをおっしゃったんじゃないんです。はっきりと聖霊のバプテスマを授けられるからである。だからイエス様の命令はとどまっていなさい、離れないで熱心に求めなさい。そのことを語られ、それをはっきりと聞いた者たち、そしてそれを自分の身に起こるものとして待ち望んだ者たち120名が事実その聖霊のバプテスマに預かっていったわけであります。この時500人以上の人たちがいたと言われています。みんなそのことを聞いたと言っています。けれども実際に残っていた、いや、そのことが、私が聖霊のバプテスマを受ける、そのことに心を尽くした者たち、そのことを必死で求めた者たちは120名の者たちだった。14節15節に、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃ペテロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。これが私たちが今待ち望んでいるリバイバルであります。これはですね、このメッセージを準備しながら、あ、120人のほとんど人々が一つになっていた、心一つに熱心に祈っていた、これが教会に起こったならば、また私たちの家庭家庭が一つ心になって聖霊様を待ち望んでいる、そのような家庭になっていったならば、どんなに幸いなことであるでしょうか。これを御言葉を準備しながら、本当にこのことが玉川教会に、いや日本の諸教会に120名の者たちが一つになっていた。どうでしょう、今私たちは一つになっているでしょうか。日本の諸教会は本当に一つになっているでしょうか。教派を問いません。全てのカトリックプロテスタントが一つになる、それは聖霊を求めて熱心に祈るとき、もし皆さんの家庭が、何よりもまず私の家庭が聖霊充満になるように、そのように皆さんの家庭が心一つに祈ることができたら幸いじゃないでしょうか。それにも勝る祝福はあるでしょうか。けれども私たちは今日このところを読むとき、そしてまた黙示録を読むとき、これが決して後の時代にずっと続いていったことであると、私たち聖書を読むならばそれを言うことができません。すなわち今日のエフェソの教会、終わりの時代において、黙示録2章のエフェソの教会に問われたことは、神様が初めの愛に立ち返りなさいということでありました。120名の者たちはまさに最初に表されたイエス・キリストの十字架の愛の中で、圧倒的許しの中で、恵みの中で、必死に主の愛を、聖霊を待ち望んでいた。イエス様がルカ伝で、小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。小さな群れであった者たちも神様を熱心に求めていたならば、父なる神様は喜んで神の国を、まさにペンテコステをお与えくださった。そしてその聖霊の火を受けたとき、人々はもう聖霊がわからない、そのようなものではなくして、この命で生きなければならない。そしてこの命によって、弟子たちは全く新しい大胆な姿に変えられていきました。実際に120名の者たちは、いくらですね、聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさい。でも実際には本当にそのことを全て理解していたとは思いません。受けなさい。ですね、私たちも同じだと思います。聖霊を受けなさい、あ、受けた方がいい、良さそうですね、受けなければどうにもならないことは分かっているけども、実際私たちやっぱりそれを体験するまでは 本当に聖霊の恵みに、聖霊の命に、それこそですね、平池先生がメッセージしてくださったように、全く新しい命が自分のうちに注がれていく。その命に満たされていく。そのような体験を私たちはしなければ、私たちはですね、聖霊様、聖霊様と言っても、いまいちその命に達することができない。120名の者たちもきっとそうであったと思います。けれども、120名の者たちがなぜそのような中で必死に祈り求めることができたのか。それはご存知のように、120名のこの残された者たちの置かれた現実は、すべてが満たされて、すべてが整えられている、そのような状況ではなかったからです。いや、その時、最愛の主であるイエス・キリストが十字架につけられてしまった。あのあまりにもむごい十字架刑につけられてしまった姿を見、そして自分たち弟子たちにおいては、みんながことごとくきれいにこのイエス様を捨てて離れていった。自分の弱さを痛いほど分かった弟子たちの姿。そして、自分たちの仲間であったユダですね。ユダが自殺までしてしまった。弟子たちにとってこの今置かれている、ここに留まりなさいという場所は、決して綺麗な場所ではなかったんです。自分たちの肉を喜ばすような、自分たちの思いを満たすことができるような、そういう現実ではなく、いや、むしろ、貧しさの極みに置かれて、ただ主のお言葉だけが頼りで、こんな状況になってしまったけれども、それでもイエス様はここに留まっていなさいと言った。約束を留まって、そして約束をしっかり受け取りなさいと言った。聖霊のバプテスマを必ず受けることが出ると約束してくださった。120名の者たちは自分の側に立つ術はどこにもなく、ただイエス様のお言葉と、そしてイエス様が必ず聖霊を注いでくださる、そして全く新しい時を私たちに与えてくださる、そのような約束のもとに120名の者たちは必死に祈り求めていったのであります。先ほどのエフェソの教会の姿を主がこのように語っています。黙示録2章のところに、私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなた方が悪者どもに我慢できず、自ら人と称して、実はそうでないものを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたは忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。エフソの教会がこれを読む限り、別にですね、何かですね、この離れていっている、そのような様子は伺えません。行いにおいても、忍耐においても、あなた方は立派だった。けれども、主が見ておられるのは、その源であります。エフェソの教会がどこに立っていたのか。主の目から見たら、確かに目で見えている外部においては、とても立派だった。それなりに、主の御栄光を表しているですね。そのような礼拝も捧げられていたことでしょう。けれども、主が見抜いておられたことは、初めの愛から離れていってしまっているという状況です。私たちの信仰生活、またですね、イエス様に本当に初めて出会って、救いに預かった時の喜び、改めて平池先生のですね、証を聞きながら、救いの原点に立ち返る、献身の原点に立ち返るということが、私たちにとってとても大切なことであるんだな、ということをですね、教えられました。私たちもまた、最初、私たちが救われた時には、ある人においては様々な困難があり、また病があり、それゆえに主を求めて熱心に祈っていた、病を癒してください。癒してくださったらバプテスマを受けますとかですね、そういうふうに祈られる方もいます。実際にそれで癒されてバプテスマを受ける方、いろんな理由はどうであれ、神様はそこから主を求めることを呼び覚まされていきます。私たちのそれこそ霊が回復を求めるように、様々な試練を通して困難を通して主を求めるということを 救いのその始めにあたって私たちにその出来事を起こされるのが主です。そしてその時に様々な試練の中で、私の子供を助けてください、家族を救ってください、私の病を、事業を、様々なその試練の中で祈った時、その時もう私には何のする術もありません、あなたに頼るほかないから、お金もないですね、いろんな知識も知恵も全部使い果たしたけれども、結局ですね、より頼むところが主しかなかった。皆さんの中で救いに預かった時においてそのような体験をされたことはいらっしゃると思います。助けて、そう叫ぶほかなかった。でもその貧しさの極みにあたって、皆さんが助けてと叫んだから、イエス様、私のところに来てください、イエス様、私を助けてください、この人生に誠の祝福を与えてください、そのように祈ったとき、主がそこで働いてくださり、そして皆さんはそれに応答し救いに預かることができた。そのような証を持っている方々はたくさんいらっしゃると思いますけれども、私たちは年月を経てそれなりに信仰生活を歩むことができるようになってくる、それなりに奉仕もできるようになってくる、いろいろな知識も蓄えられていく、その時私たちは自分がどこから救われたのか、どこから献身に導かれたのか、いや全く貧しき中で主を求めたのではなかったか、それを私たちは年月とともに忘れてしまい、礼拝にも祈祷会にも魂を注ぎ出す、霊を注ぎ出してというよりも、それが当たり前のことのように与えられている習慣のようになっていってしまう。これは決して、それこそ終わりの時代のこの黙示録に書かれている諸教会だけではない、いや今私たちに問いかけられていることではないでしょうか。私たちもそのように神様から、しかしあなたに言うべきことがある、あなたは初めの頃の愛から離れてしまった、だからどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いに立ち戻れ。今回私たちが平池照子先生を通して語られてきたこと、また今回ですね、この聖霊の栄満をいただきました。私は今回のこの特典を通して、私たち自身がもう一度初めの愛に立ち返ること、そして初めの技である、あの120名の者たちが貧しき中で必死に主を求めていた、なぜかならばそこしか立つとこがなかったから、主の約束のお言葉しか私たちを回復させるものはなかったから、そのことを貧しさの極みに置かれたがゆえに、自分の罪を知ったがゆえに、人々は気づき、それゆえに主を必死で主の憐れみを求めることができたんです。私たちはもう一度、私たちの捧げる礼拝が、また祈りを集める祈祷会が、すべての奉仕が、いや私たちの日々の生活において、まず私たちがへり下ってイエス様の十字架の愛にのみ立ち返り、そしてそこにおいて救われた喜びをもう一度私たちのうちに湧き上がらせてください。私たちの霊をもう一度聖霊で満たしてくださいと、私たちはこのペンテコステの120名の者たちのように心を一つに祈り求めること、これがこの特典を通して私たちに語られたことではないでしょうか。行いは素晴らしい、捧げる礼拝も素晴らしいかもしれない、でも私たちの霊が聖霊に満たされているかどうかということ、どんなに立派な奉仕を捧げても私たちの霊が聖霊に充満でないならば、主は私たちに今日のエフェソの教会の通り、初めの頃の愛から離れてしまった、もう一度この愛に立ち返りなさい、そしてあの貧しき時に、救われる時に必死で主を求めたように、主を求めることをもう一度始めなさい。聖霊の栄満はですね、これ聖霊十万ということですけれども、聖霊の十万はまさに聖霊様を求めることから始まります。なぜかならば はっきりと使徒言行録においてそのことが、その歴史的事実がはっきりと記されているからです。私たちの霊は健康でしょうか。私たちの霊は誠に聖霊なる神に満たされているでしょうか。聖霊様は私たちの人生を所有しておられるでしょうか。この間の祈祷会だったでしょうか。でもお話ししましたように、私たちが聖霊様を所有するのではありません。私たちが神様を動かすのではありません。神様が、聖霊様が私たちを所有してください、ご支配してくださるのです。私たちはそのことに気づかされるとき、何よりも私たちの内側にそのような霊の満たしが本当にまだまだ不十分であるのではないかと思います。私たちのうちに愛が満ち溢れているでしょうか。喜びが満ち溢れているでしょうか。希望が満ち溢れているでしょうか。現実がどんな試練の中にあっても、主が必ず助けてくださる、主は必ず私に回復を与えてくださる、そのような主への信頼があるでしょうか。もし私たちがそれらの中で何か賭けを見出すならば、私たちはいよいよ聖霊に満たされることを祈る時であるということです。ありません、信仰もありません、力もありません、だから私はダメです、だから聖霊様を求めるんです。ダメで終わりじゃないんです。希望もありません。先のことを見ると失望しかありません。でしたら聖霊を求めて祈りましょう。私の心が虚しいです、悲しいです、苦しいです、だったら聖霊を求めて祈りましょう。愛することができません、許すことができません、だから聖霊を求めて祈るんです。私たちはその賭けを通して初めて主に近づく恵みが与えられているということ、今皆さんに置かれているさまざまな現実があるかもしれません。貧しき、まさに弱さの極みかもしれませんけれども、そここそがチャンスです。この120名の者たちに、もうすでに皆さんが今そこに加わっていることを感謝いたします。そのようにさせられてこそ、私たちは本当に主を求めることができるから、熱心に熱心に聖霊を求めることができるから、今皆さんのうちにそのような現実があるのだとしたら、今日の御言葉が私たちを生かし、また私たちに回復を与えていくものであることを信じます。最後に詩編の51編をご一緒に読んで終わりましょう。ダビデがまさに罪のそのど真ん中にいたとき、ダビデが祈ったこと、ダビデが貧しさのその極みに置かれたとき、ダビデが祈り求めたこの告白を、私たちの新しい1週間の歩みの中心に、私たちもまたこれを告白しながら歩み出したいと思います。旧約聖書885ページ詩編51編12節から14節をご一緒に読みます。詩編885ページ詩編51編12節から14節をご一緒に読みましょう。3、はい。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。アーメン。そうです。私たちの霊に清い心を創造してください。これは清い心ということ。全く私たちのうちにないものですから。無から有を生み出してくださる主に、ダビデは期待しながら、清い心を創造し、新しく確かな霊をもう一度授けてください。救いの喜びを私たちにもう一度与えてください。このようなリバイバルを私たち自身にはもう一度救いの喜びとともに、聖霊充満の中で主の御用のためにまた立ち上がり、また礼拝や祈祷会、すべての諸集会が本当に生きたものとなりますように、共に祈ってまいりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今日も変わらないあなたのご愛の中で、聖霊様豊かにこのところにお働きくださり、御言葉をお与えくださり、心より感謝いたします。 主よ、はじめの愛に立ち返れ、またはじめの行いに、はじめの技に立ち返れと、今日あなたから御言葉をいただきました。どうぞ主よ、私たちのこの貧しき現実の中で、何よりもまず聖霊様、あなたの御助けを求めることができますように。どうか主よ、この様々な現実に屈することなく、いや、だからこそあなたを求める信仰に立ち上がることができますように。聖霊様、私たちを今一度憐れみ、お力をお与えください。どうぞ教会を、日本の諸教会を、また全ての生徒たちを聖霊で満たし、また聖霊を求めて立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。この恵みがいよいよ私たちに、また私たち今日集ったお一人お一人から始まる家庭に、職場に、この聖霊の命が豊かに流れていきますように。そしてどうぞこの地を、また世界を、あなたが新しく聖霊によって作り出してくださり、新しく作り変えてくださいますように、心よりお祈りいたします。そのようにしてくださる新しい週間、その恵みに生かしてくださることを信じ、聖霊充満を心から主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。